もしもし。
はい、もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
はい、お願いいたします。
最初に年齢を教えてください。
はい、22歳です。
22歳、まだ独身ですか？
はい。
そうすると今一人ですか、それともお父さんとお母さんと一緒に住んでるの？
今は一人暮らしですね。
一人ですか。兄弟は？は
い、兄弟は姉と妹がおります。
で、お姉さんと妹はあれ、まだ家にいるんですか？
そうですね。
はい、わかりました。で、どんな相談ですか？
はい、今大学4年生なんですけれども。
はい。あ、下宿してるのね。
そうですね、一人暮らしで。それで就職を前にして、
はい、
ちょっとこれまでの人生に何というか悔いがあって、
はい、
どうしても前向きになれなくて、
はい、
こう就職を断ってしまって、これからの人生どうしようかなと。
断ろうかどうか考えてるんじゃなくて、もう断ったんですか？
そうですね、思い詰めてしまって断ってしまって。
もうすでに決まった就職を断った理由というのが、
はい、
この22年間の自分の人生を振り返って、
はい、
悔いがあったということですね。
悔いというか、はい、自信がなくなって、自分がどうしてもつまらない人間に感じてしまってという形ですね。
そうすると、その悔いがあってっていうのも、ちょっと具体的な内容をちょっと教えてくれない？
はい、そうですね、もう人付き合いから逃げ続けてきたということですね。
人付き合いから逃げ続けて、要するに人付き合いであんまり八方美人でいい顔をしてきて、自分というものを見失って、はい、まあ社会的には見事に適応したけど、俺の人生何だったんだろうっていうんではなくて、
はい、
むしろ人との付き合いを、
そうですね、完璧にもう立ってきたという形でしたね。
完璧に立ってきたって、
完璧にはないですけれども、表面的な関わり以外はもう全部逃げてきた、そういう形でした。
そう、例えば表面的な生き方っていうのは、今大学って言いましたね。そうすると大学で、はい、まあクラスがありますよね。
はい、
そうすると懇親会があるとか、例えばゼミにあると、はい、ゼミの合宿があるとか、はい、ゼミの飲み会があるとか、そういうのは形式的にはみんな付き合ってきた。
いえ、そういう形式的な付き合いすら避けてきた。形式的な付き合いがあるところをもう集団に属さないことをしてきたっていう形ですね。
そうすると、例えばゼミのコンパなんかは出ない、参加しない？
そうですね、参加したこともありましたね。
うん、参加しない。
でももう、はい、委員会でもう行かなくなるという。
ああ、はあ、はあ、
そういうような本当に希薄な人間関係しか作ってこなかったっ。
例えばゼミの合宿なんかにも行かなかった？
そうですね。
そうすると、それはまあ大学は分かりましたけど、高等学校の時に例えばクラブなんかに入っていない？
クラブには入っていたんですけれども、
はい、
高校1回中退しまして、
はい、
それで公認権を取ってまた大学に入り直したっていう形でしたね。
高校中退したのは何、やっぱり人付き合いが嫌だったから、は
い、そうですね、そこにもやっぱり今の後ろ向きな考えの原型っていうものがあるんですけど、
はい、
先輩との関係でどうしても折り合いがつかなくて、やっぱり自分のわがままでしかないと思うんですけれども、
うん、先輩との関係、今までの先輩だけじゃないんですけど、いろんな関係、はい、要するにあれですか、人と近くなることが怖い？
そうですね。
いや、近い関係が嫌。
そうですね、なんていうか、自尊心を傷つけられるのがひどく怖いというのが、やっぱり自分の今の状態なのかなと思ってるんですけど、
うん、
本当に否定されるのが嫌だとか、恥をかきたくないっていう気持ちが先立ってしまいますね。
恥をかきたくない。
そうですね、あとはやっぱりなんか自分がつまらない人間だなって感じてしまうんで、どうしても踏み込めないっていうのはありますね。
それはあなたのですね、
はい、
心の底で、あるいは無意識でつまらないと思ってるんですが、
はい、
あなたの意識では、私はすごい人間だと逆に思ってるところはないんですか？
それはありますね。自分はちょっと特別でっていうのは、
うん、
どっかにやっぱりプライドがあるから、
うん、プライドっていうか、まあなんか古代な自我イメージっていうか、
そうですね、
自分がすごいなっていうね、
はい、
イメージがあって、
はい、
要するにそれが人と付き合った時に壊されるのが怖いんでしょ？
はい、
それは人からあれですよね、人 人と付き合うのは避けますよね。
はい。
だけどなんか不安でしょ。
そうですね。
なんか不安ですね。で、それで今就職を断って、
はい。
一人でこれからどうしたら生きていこうかということですね。
そうですね。
はい、わかりました。今日はスタジオに幼児教育研究の大原圭吾先生がいらっしゃっているので伺ってみてください。
はい、こんにちは。
はい、こんにちは。
あのね。
はい、
今あなたの話を聞いていて、もしかしたら私の言葉をね、
はい、
ちょうど弓だったら弓が飛んでくるでしょ、自分の目の前に。それを払いのける行動をあなたがするかもしれないんですけども、はい、あえて私はあなたを的にして弓をどんどん放っていきますので、
はい、
聞いてください、
はい、
まず言えるならばあなたのバカさ加減はありますけどね。なんでこんなね、わざわざバカな生き方をしてるんだろうと私は思います、
はい、
なぜそれを自分が人間関係悪いとか僕はくだらない人間ってなぜやってしまうのと思う。私があなたにお答え返すのはバカですねってことです。要するに、はい、何がバカかというと、
はい、
すごいいいものを持っていながらどうか皆さん僕をすごいすごいって言ってください、僕は頑張れますよっていうあなたです。でも私はあなたの実績を見ると自己主張は強い上に茨の道を歩いてきて今日まで来ましたよね。就職を断るまでの、
はい、
そのものが自信で企業は取ったんです。あなたもわかりますか。
いえ、そこはちょっと否定したいんですけど。
うん、何。
自己主張は強くない。
十分ですよ。あなたは自己主張ってのは言葉と思ってるでしょ。
ああ、
自己主張は行動ですよ。
その一人でいる行動自体が、
行動はもうあなたの特徴が、あれもう昆布のように、松の昆布のように出てますよ。
このお話の中でも分かると、
お話の中とそれからあなたの生き様、
はい、
昆布のようですよ。
なるほど。
松屋にはついていて、だから企業はあなたを取ったと思いますよ。で、今日の相談は、
はい、
そのバカさ加減のあなたがどうにもこうにも道がそこで塞がったことで電話来たんでしょ。違いますか。
そうです。
それは両親に対する言い訳。
いえ、
何ですか。両親ですか、はい、世間体ですか、それとも自分の読みですか。
自分ですね。
自分の読みが狂ったの。
読みというか世間体もありますね。
じゃあ読みは狂ったんじゃない。
はい。
じゃあ就職を断った時にあなたの青写真は何だったんですか、その後の考えは。
そこがさっぱり見つからなくて就職を断ったっていうのもあるんです。
違いますね。だって就職決まった時にすぐに断ったの。
いえ、
通知来て
2週間ぐらい考えましたね。
内定が来て、
はい、
それから全く音信不通だったんでしょ。
いえ、メールのやり取りはありましたね。
メールのやり、それで会いましょうとかなかったわけ。
いや、人事部長の方とお話をしようということになったんですけど、
はい、
その前にちょっと考えさせてくださいって言ってお通りしました、ね、
その人事部長がお話ししようで、直に人事部長の電話ですか。
そうですね。
電話は、
はい、
であなたはその電話出たんですよね。
はい。
もうこれは人事部長の電話って分かってますよね。
はい。
なぜ出たんですか。それ1点。もう一つは人事部長が会うときに、
はい、
会社でしたか、その近くのどっかでしたか。
それは会社の外ですね。
その時もうすでにすいません、はい、行きませんってその場で言ったんですか。
いや、会うこと自体を考えさせてくださいと。
そしたら。
そしたら、まあ、まあまた後日っていうことになりましたね。
で、後日電話来ました。
はい、自分でしましたけど。
自分、向こうから来ましたか。
いや、自分の方からお断りの電話を入れました。
報告します、お伝えしますって言って何日目それから。部長の電話の最後から、うん。
1週間ないぐらいですね。
こうですよ、あなた。今までイライラして思うかもしれないけれども、お母さんと思って聞いてね、はい、今後。わかりますか。
はい。
なぜ人事部長が電話来て、
はい、
なぜ1週間、あなたはじらしたの。
じらした。
じらしたでしょ、だって、
はい、
人事部長がわざわざ電話来たんですよ。
はい。
そして1週間 ほっといたんでしょ、あなたは。
そうですね。
そこであなたは、短期かどうか知りませんけれども、向こうから来るの待ったんじゃないかって私は言ってるんです。来なかったから、あなたは電話で断ったんですよ。その後悔が、つまらない人間になったんです、あなた。違いますか？
あ、それで、人の評価で勝手に。
そうです。
なるほど。
あなた嬉しかったんです、泣いてきた時に。部長からも嬉しかったんです。
他人から認められた。
どっから会おうってのあなた相当優秀な成績ですよ、それは。そして、一回間を置いた時に、人事部長の方でも、じゃあ改めてっておっしゃった。じゃあもう一回、僕が普通の社員よりも、どのぐらい力があるかと見た時に、一週間待ったんです、あなたは。そこがあなた今後直さなければいけない素直な性格じゃないことなんですよ。それが今ずっと引きずってるの。何でもないことをなぜこういう遠回りにしたのってことです。わかりますか？どんなに優秀でも会社をね、嫌だったらば、あなたに優しさがあったらすぐ断るべきだったんです。一週間っていうのはあなたは様子を見た、これしかないんです。そして向こうから来て断るならば、いや断りにくいかと思いますけども、あなたが自ら電話してるってことは、あなたが行動してしまったんです。あなたがしびれを切らしたんです。もっと言うと、あなたの中に心の余裕がなくなったんです。そして、一週間前に電話した。向こうは、ああ、じゃあ置いとこうっていう、向こう余裕ですね。あなたが自分で自分を追い込んだんです。ね？そして自分から電話した以上は、今一言、今あなたがすっごく後悔しているのは、一週間まずその前に会いましょうと、会えばよかった第一段階です。次にあなたが頭に浮かぶことは、一週間目に僕名前を聞いて申しません、一生懸命考えました、お会いしたいですと言えばよかった。この二つが今あなたはすごく心の中に忸怩たるものがあるんだと思うんです。これをあなたがしっかり彼と現実を受け止めてくれれば、あなたみたいな人は自分がこの松ヤギをいい方に生かそうとしたら、まだ22歳でしょ。
はい。
就職は十分ですよ。そしていろんな資格の勉強も何もあります。行政書士も何でも、あなたは本当賢いと思いますので、これは神様があなたにもう同じ自分の自己主張をこんな遠回りする自己主張してしまったらかわいそうだと思って、なんていうかしらね、神様か仏様は知りませんけども、大きな火であなたに現実を教えたんでしょうね。あなたの器はいいですよ、すごく。ただあまりにも人から壊れて、三個の霊を持って僕を招き入れてほしいというその心だけを今は横に置いといて、謙虚になるってことと、まだ先があるし、あなたには相当の力ありますから、自分である程度ほどほどの妥協の企業ではなくって、もう一度頑張ってほしいなと思いますけども、先生いかがでしょうか。
はい、今大原先生にそこまで褒められたんだから、あなた力がありますよって。もうこれでその就職内定断っちゃって、八方塞がりに思うけれども、社会的に八方塞がりのように感じるかもしれないけども、はるかにこれは長い人生で見れば多くのものを得ました。
そうですね。
そうですね。
これから。
これから。素直になりましょう。
はい。
突っ張らない。硬くのにならない。
はい。
よろしいでしょうか。
はい。思い込みをやめます。
はい。どうも失礼します。
はい。ありがとうございました。
私は特別という古代な自己イメージを持っている人は、心の底では孤独と恐怖です。